これまでですね、エンタープライズモビリティとはどういうものなのかっていう話、全体像ですね。で、どういうところに注意して設計しなければいけないか、何が必要なのかっていう話をしましたけども、その中で、一つ頻繁に出てきた言葉でですね、何者なのかっていうのはなんかいまいちあやふやでわからないものがありました。それが Azure Active Directory ですね。ですので、ここからはですね、Azure Active Directory についてちょっと詳しくお話ししておきたいと思います。で、その前にですね、そもそもアクティブディレクトリーって何なのかっていうおさらいですね。結構誤解されてる方も多いので、ここをちょっとおさらいしておきたいと思います。で、アクティブディレクトリーって何なのかっていうことなんですが、実はアクティブディレクトリーの定義は、Windows Server 2008の頃に変わりました。もともとアクティブディレクトリーというのは認証サーバーを指していましたけども、そうではなくて、アクティブディレクトリーというのは、ブランド名に変わりました。マイクロソフトの、認証基盤、まあ、ガバナンスを強化するサービス群というふうに言ってますけども、これを総称してアクティブディレクトリーと言ってるんですね。で、そのアクティブディレクトリーの中に、認証サーバーを表す、認証サーバーの役割を持った、アクティブディレクトリードメインサービス。これが従来のアクティブディレクトリーです。これは認証サーバーです。で、従来、アダムと呼ばれていたもの、アクティブディレクトリーアプリケーションモードと呼ばれていたものがあります。それが今ですね、AD、LDS、アクティブディレクトリーライトウェイトディレクトリーサービス。まあ、要はこれ LDAP です。なので今、例えば OpenLDAP とか使って、LDAP サーバー立ててるっていう方いらっしゃると思いますけども、全くということではないですけどね、LDAP プロトコルをちゃんとサポートした、ディレクトリーサービス。言い方悪いですね。アクティブディレクトリードメインサービス自体がもう LDAP 持ってるんですね。LDAP 持っています。持ってるんですけど、基本的にケルベロスを認証プロトコルとして使用しているので、まあ、誤解されてます。マイクロソフトは LDAP を、なんか好きなように改変して使ってると。そうではないですね。そうではないんです。LDAP というのはアクティブディレクトリードメインサービスの場合にあくまでもデータのストアとして LDAP ストアを使っています。ただ、プロトコルも残ってます。LDAP のプロトコル使えます。なので、なんか、Linux でも何でもいいんですけど、LDAP クエリーをアクティブディレクトリーに投げていただければ、ちゃんと答え返ってきます。ただ、LDAP って認証が弱いですし、信号再現できないですよね、LDAP ってね。できないので、認証はケルベロスを使っている。ストアは LDAP を使っている。ただ、それが気持ち悪いというお客様がいらっしゃることも事実なので、じゃあ、わかりました。LDAP だけ抜き出しましょうというのが、この AD、LDS。ライトウェイトディレクトリーサービスです。それから、証明書サービスと呼ばれていたもの。これ今、アクティブディレクトリーの配下に加わっています。ADCS、アクティブディレクトリー証明書サービスですね。それと、先ほどもちょっと話題に出ましたけども、データの暗号化、それからデータのアクセス管理を行うもの。E メールも含めてですね。それが ADRMS、ライツマネジメントサービス。そして、本日の主役。ADFS、フェデレーションサービスと。フェデレーションサービス、この後、嫌というほど詳しくやります。で、さらにこれに加えまして、まあ、従来のこのアクティブディレクトリー製品群、こいつらはですね、アクティブディレクトリードメインを守る、ごめんなさい、FS は違いますね。ここまで、RMS まで。RMS までは、アクティブディレクトリードメインを守る役割を持っていたものですね。まあ、ここでちょっと、線が引かれますね。こうですね。アクティブディレクトリードメインを守る役割を持っていたんですが、今クラウドが登場して、クラウドには認証サーバーが必要だと。で、それで用意されているのがこの Azure Active Directory ですよということですね。で、オンプレミスのアクティブディレクトリードメインとクラウドのアクティブディレクトリー、こいつを結ぶのがゲートウェイである ADFS ですよ。こういう位置づけになっています。で、まあ、セキュリティの対する考え方は先ほどからもずっとお話ししましたように、セキュリティは最終的に生産性につながらなければいけないということですね。確かに2003まではですね、もしくは 2003R2 まではマイクロソフトも言っていました。社内のガバナンスを効かせましょうと。外から守る。中のデータを出さない。これに注力しましょうと。いうことをずっと言っていましたけども、なかなかそうもいかない時代になってきたということで、じゃあどうするかというと、それはそれで実現した上で、そのガバナンスを社外にも効かせるようにしましょう。という考え方。それによって、働き方には自由度が生まれますよと。今までよくわからないからダメと言っていたものが、わかるから、どう動くのかわかるから、OK になるようになる。OK ですよと言われるようになる。それによって生産性が高まる。 IT を導入する、セキュリティを導入するとコストセンターになってしまって、全然生産性上がんねえじゃねえかって言われ続けてきたのがそうではなくて、セキュリティを強化したからこそ生産性が高まるっていうインフラストラクチャーが作れますよ。これが2012以降の思想です。Azure も含めて。なので、今新しくアクティブディレクトリーを導入していただいたお客様で、なんか生産性下がったね。もしあったとしたら、もしかしたら設計間違ってるかもしれないですね。昔ながらの、ただきつくすればいいっていう設計をしてしまってる可能性があるので、そこは考え直さなければいけないということなんですが、まあそういうふうになってしまう理由もわかるんですね。なぜかというと、今様々なクラウドのサービスが現れてきていて、こいつらに対するガバナンスっていうのが、どう適用していいかわからないわけですよね。なので、その仕組みを理解しないと、なかなかインフラストラクチャをモダナイズする、モダンなインフラストラクチャにするっていうのは難しいのかもしれません。ですので、そこをぜひ今日はご理解いただきたいということです。じゃあ、どういうふうに違うのか、Azure Active Directory というのは何をやろうとしているのかっていうのをお話ししておくんです、していくんですが、まず前提としまして、まあ復習ですけども、オンプレミスのセキュリティっていうのは、今まで通り、閉じた世界を作るものですよ、っていう話は、まあ何度もしている通りです。で、オンプレミスには、この閉じた世界のサービスというのインフラがたくさんあるわけですね。世の中には。たくさんあって、これが、島のようにポツンポツンポツンポツンとあっちこっちにありますよ。で、これまで IT というのは、いかにして社内にデータや情報や、デバイスやユーザーを閉じ込めるか、っていうところに注力してきました。もう電子メールもそうですね。例えば、エクスチェンジサーバーなんかを導入した場合には、いかにして社内のメールが外に漏れないようにするかっていうところに注力をしてきたわけです。で、今後もですね、新しいサーバーを導入するといった場合に、どんどんどんどんこの社内のこの枠の中にサーバーを増やしていければ別にそれに越したことはないんですね。全然それで良ければそれで構わないと思ってるんです。マイクロソフトもですね。思ってはいるんですが、そうは言っても、やっぱりコストの関係がありますんで、サーバーどんどんどんどん増やすわけにいかないですし、電源容量もありますし、最近は電気代も高いですからね。あとスペースもかかりますし、置き場所ですね。かかるので、そこをなんとかしなければいけないということで、じゃあどうするかというと、今注目を浴びているのは当然クラウドなわけですね。クラウド上に様々なサービスがあります。Office 365もあれば、Salesforce もあれば、Google もあれば、AWS もあれば、Facebook も、まあ、ソーシャルですけどね、ありますよと。で、このオンプレミスのアプリケーションと、クラウドのこうした SaaS のサービスの違いっちゃ何か。明確に違うのは、クラウドはマルチテナントであるってことですね。クラウドはマルチテナントである。Office 365をお使いいただいている方は、お分かりの通り、Office 365って契約すると、そのお客様用にサーバーを1台割り当てるわけで当然ないですよね。何百台、何千台、何万台っていうサーバーを使って Office 365は動いていますけれども、そのどこに自分のテナントがあるかっても特定できません。そりゃそうです。分散してるからです。安全性のために分散してますし、負荷分散のために負荷分散するために当然分散してるわけなので、特定できない。そういうサービスなんですね。なので、クラウドのこうしたサービスっていうのは特殊なアクセス権の手法というのを使っています。契約者を明確に識別する仕組み。なんか間違えて他のお客様のメールが見えちゃったとかですね。なんか間違えて他のお客様のシェアポイントのデータが見えちゃった。ってなんてことは当然許されないので、それが絶対に起きないような仕組み、つまりアクセス制御の方法が存在してるわけですね。これはオンプレミスとは全く違う考え方です。全く違う考え方が導入されてるわけです。でもその全く違う考え方を使っているので、ディレクトリーサービス、認証サーバーもそれに合わせた特殊なものでなければならないんですね。それがアクティブ、Azure Active Directory と。それが Azure Active Directory と呼ばれるものです。この Azure Active Directory というのは、この Office 365が持っているマルチテナント制、Salesforce が持っているマルチテナント制、Facebook、まあ、Facebook はちょっと意味は違いますけどね、Google が持っているマルチテナント制、こういったものを吸収する認証サーバーなんですね。なので、オンプレミスのアクティブディレクトリーとは、全くというかですね、性格違います。セキュリティを向上させるっていう意味では同じなんですが、仕組みが全く違うんですね。オンプレミスってこれ、ドメイン作ったら、他のドメインって作れないじゃないですか。一つのアクティブディレクトリーのサーバーで、複数ドメインって作れないですよね。それはもう閉じ込めるために作ってるから当然そうですよね。ただ、Azure Active Directoryは違います。Azure Active Directory は Office 365にはたくさんのドメインがあります。つまりテナントがあります。テナントというのはドメインと置き換えて考えてください。 たくさんのテナント、つまりドメインがあるので、その複数のテナントを吸収できる、別の、SaaS からの複数のテナントも吸収できる、そういう特殊な作りをしているのが、Azure Active Directory と呼ばれるものです。やってることは、まあ、単純といえば単純なんですね。オンプレミスと同じように、ユーザーの情報を管理して、認証をして、アクセス権を管理する。つまり、アイデンティティプロバイダーであるっていうことに変わりはないんですけども、やってることがちょっとオンプレミスとは違いますよってところをぜひ理解してください。ですので、よく言われるのは、新しい PC 買いました。どうやらマイクロソフトは、Azure Active Directory という、クラウドのアクティブディレクトリーを、持ってるみたいだと。じゃあ、もうオンプレミスのアクティブディレクトリーいらないじゃん。こっちに参加すればいいじゃん。って思われる方も時々いらっしゃいます。これダメなんですね。今はできません、少なくとも。なぜかというと、そういうものではないからです。そういうものではないから。閉じ込めたいのであれば、オンプレミスにアクティブディレクトリーを置いて、まず一旦ここで閉じ込める。閉じ込めた上で、この閉じ込めたものを少し外に出したい、外に伝播させたい、という時にそのゲートウェイとして Azure Active Directory を使うということになります。で、その Azure Active Directory をもうちょっと詳しく見ていきます。Azure Active Directory の役割と大きく2つあるんですね。1つはクラウドアプリケーションへのアクセスの集中制御。集中制御。これがまず1つの役割です。例えば、クラウド上には様々なサービスありますよね。先ほどからお話ししている Salesforce、Amazon、Google、Office 365もろもろってありますけども、もちろん自社アプリでも構いません。そういったものを全部 Azure Active Directory につなげて、そいつへのアクセスを集中制御するっていうのが Azure Active Directory の一つの役割です。で、まあ、これだけで終わってしまっても構わないんですが、そうは言っても、マイクロソフトはずっと、15年ぐらいかけてですね、オンプレミスにアクティブディレクトリーを、導入してくださいとお願いしてきました。ということは、多くのお客様は、マイクロソフト調べですけど、約8割のお客様がアクティブディレクトリードメインを持っていると言われています。そのアクティブディレクトリードメイン、もうこれ捨ててください。そんなこと言えるわけないですよね。で、当然言いもしません。そんなの言いません。なぜかというと、これなくしてしまったら、オンプレミスのガバナンスぐちゃぐちゃになるからですね。なので、これは使い続けていただく必要があるんですけど、その代わり、クラウドというのは、クラウドのお作法に則ったディレクトリーサービスがあるんですよ。で、オンプレミスはオンプレミスで、閉じた世界を作るためのアクティブディレクトリーがあるんですよ。で、そこをちゃんと連携させましょうという機能。これが Azure Active Directory に備わっています。まあ、つまり、フェデレーションの機能ですね。備わっているので、大きく2つですね。クラウドアプリへのアクセス制御と、これはまあ、クラウドに対するアクセス制御、それから下に対する、オンプレミスとの ID 連携。この2つがですね、Azure Active Directory の大きな役割です。で、これを図にするとこんな感じになるんですが、オンプレミスには、まあ、たくさん、アクティブディレクトリーがあるわけですね、あっちこっちに。アクティブディレクトリーがあり、最近ではモバイルデバイスもありますよと。で、クラウドには様々なサービスがありますよと。で、これを集中的にアクセス制御する。これが Azure Active Directory のまず一つの役割であると。いうことです。すべてのアクセス、すべての認証を Azure AD につなげるんですね。で、さらに、クラウドだけでは分断されて、このままでは分断されてしまうので、これをオンプレミスとつなげてあげるという ID 連携の機能。で、これだけではありません。もう一つ重要な役割があります。ID を集約するという機能です。これ何かと言いますと、これ企業 A と書いています。企業 A。さらに子会社って書いています。アクティブディレクトリの問題は何だったか。と言いますと、企業の中で閉じた世界を作るがゆえに連携がしづらいんですね。連携しようとする、例えば、この社内業務アプリってありますよね。この社内業務アプリを子会社の人がアクセスしようとするとなかなか難しい。いろいろやり方ありますよ。やり方ありますけど、なかなか難しい。じゃあ、ドメインを統合するか。他の会社を買収しました。買収して、その会社のディレクトリーと統合しようとしたときに、まあ結構難しいですよね。ID 設計1からやらなければいけないですし、結構難しいです。難しいので、じゃあどうするか。無理に統合するっていうのは昔の理屈だったんですけど、そこでもそれでも頑張って統合しましょうよと。 いうのが昔の理屈だったんですが、まあそれもなかなか難しいので、だったら、クラウドにでっかいテナントがあるんだから、ここに集約しちゃえば。っていうのは今の考え方です。そうすると何ができるのか。Office 365を使っている会社がありますと。例えば、一回ちょっとこれ選挙しますね。Office 365を企業 A が、企業 A が Office 365を使っています。当然ここはハイブリッドな環境でオンプレミスで認証してますと。で、企業 B、まあ、子会社って書いてありますけど、企業 B を買収しました。買収したこの会社にも Office 365を使ってほしい。じゃあ ID を全部企業 A に全部移行するのか。というと、まあ、それでも構わないんですが、それはそれで移行してしまうと、今子会社が使ってる業務がおかしくなっちゃいますよね。その業務も企業 A のディレクトリに移行する必要がある。めんどくさいですね。お金があればやってもいいですけど、めんどくさいので、やりたいのは、Office 365に使ってみんなして情報共有したいんだから、じゃあこの子会社のディレクトリはこのままで、このままで、ID だけ、Azure AD に同期しちゃいましょうっていう考え方ですね。これが ID 同期、もしくは集約っていう考え方です。で、もしかすると、今日いらしているお客様の中にも、今、ディレクトリサービスの集約を進めてるんだ。っていう方いらっしゃるかもしれません。もちろんそれはそれでやっていただく価値はもちろんあるんです。あるんですが、まだ始めてない方、で、もしその集約しようとしていて、プランに無理があるってなんか見えてきた場合、見えてきた場合には、ぜひ、クラウドに集約するというのを考えてみてください。そうすると、オンプレミス何も変わる必要はありません。ID を同期するだけです。この辺の仕組みというか構成はまた後ほど詳しくやりますね。まあ、こういった大きく、こういった機能があるのが、この Azure Active Directory の役割なんですね。将来はおそらくこの Azure Active Directory が Windows Network の認証の中心に来ます。今はオンプレミスのこいつが、Active Directory が中心になってますけども、あと何年かすると、何年かっていうのはよくまだはっきり言えない、わからないですけどね。わからないですけども、確実にこの Azure Active Directory の方に、集約することになるでしょうと思います。で、この ID 連携のところ、ここはまあ何度もお話ししてるので、まあ、大体イメージはわかると思うんですけど、オンプレミスにアクティブディレクトリーがあってユーザーがいると。で、これを ADFS によってフェデレーションしますよ。っていうのが ID 連携ですね。これによって、ハイブリッド IDP、まあ、別名ハイブリッドアクティブディレクトリーというものが作れますよということです。で、こうしますと何がいいかというと、ユーザー管理何も変える必要がないんです。ID 連携することによって、Azure Active Directory のユーザー管理、これ2倍になっちゃうんじゃないの？管理が二重になってしまうんじゃないの？ってことが、心配だと思いますが、そんな必要は全くありません。ID の管理はオンプレミスですればいいんです。で、同期は自動的に行ってくれます。必要な同期は。行ってくれますんで、同期は同期でやらしておいて、管理は勝手に、管理は今まで通りオンプレミスでやればいいと。管理の仕方何も変わりません。これがハイブリッド IDP の良いところですね。ただしちょっとスキルが必要です。フェデレーションのスキル。このフェデレーションのスキルについてまた後ほどお話しします。で、管理は今まで通りですし、管理が今まで通りで、かつ認証もオンプレミスで行われますんで、認証もオンプレミスで行われますから、今までのパスワードポリシーですとか、あとはパスワードの有効期限ですとか、あとその他様々ななんかユーザー ID に関するガバナンス、そういったものはすべてオンプレミスの管理のそのまんま、クラウド上にも適用されます。何も変える必要ないんですね。クラウドだからオンラインというのを変える必要ないんです。まあ、あえて言えば、デバイス認証という仕組みを取り入れるかとかですね。そういったぐらいですね。今までの仕組みというのは何も変える必要がない。これがとても大きいですね。これがハイブリッド IDP、ID 連携。それから ID の同期と集約、ここも少し詳しく見ますと、ID の同期と集約、これはですね、やり方がいくつかありまして、一番シンプルなのは、ID とパスワード両方同期しちゃうというやり方ですね。両方同期しますと、こっちにパスワードもあります。パスワードがありますので、ユーザーは、Office 365にアクセスするときには、オンプレミスで使ってる ID、パスワードを使って、Office 365にアクセスできますよ。ということになります。ただですね、ただここで気をつけなければいけないのは、これ同期をしているので、パスワードがリアルタイムではないってことですね。まあリアルタイムではないって言い方おかしいですね。ほぼリアルタイムに近いんですが、まあ多少のラグはあると いうことと、これ同期ですからね。同期なんで、パスワードも含めて同期してますんで、完全に2つのディレクトリーが別々に管理されるってことになります。例えば、何かパスワードがうまく同期されなかったってユーザーがいた場合には、そのユーザーここにちゃんと同期されてるかどうかって調べる必要があります。これもうるさいですね。ディレクトリーが増えたことによって発生する管理コストですよね。で、まあこれはこれでシンプルでいいんですけど、それよりかはやっぱりフェデレーションを使った方がいいんですね。なので、フェデレーションを使うとこうなります。フェデレーションを使いますと、同期は同期でするんです。ただ、パスワードの同期はする必要はありません。ID のみの同期です。これ同期するのは、ID のみです。ID のみ同期して、パスワードの同期は必要ない。なぜ必要ないか。フェデレーションを使ってるんで、認証はオンプレミスで行われるからです。フェデレーションを使うってことは ID 連携を使うってことなので、認証はオンプレミスで行う。オンプレミスで行った認証結果を Azure AD に教えてあげるっていう仕組み。これがフェデレーションです。認証してきたよ、分かったよってことですね。認証してきたよ、分かったよ、ということです。それがフェデレーションの仕組みです。こうしますと、何が良いかと言いますと、オンプレ、例えばこのアクティブディレクトリードメインが全部こう5つに分かれている場合ですね。分かれている場合に、ID は1箇所に同期できますと。なので、Office365 は1つのテナントでみんなして共有できます。ただ認証するときには、それぞれの会社が今持っている認証サーバーに、それぞれ転送されて認証するってことです。なので、ある会社はパスワードポリシー3ヶ月。ある会社はパスワードポリシー1年。ポリシーの統一って結構難しいですよね。それぞれやっぱりこう壁があったりしますんで、完全にパスワードポリシー統一することは難しいです。だったら難しいんだったらもう難しいままにしとけばいいんですね。統合しない。全部壁作っておく。管理者はそれぞれ別々にいるわけですからね。それぞれの管理者に任せると。いう風にできるわけですね。こうしますと。オンプレミスでそれぞれ管理すればよいので。ここが非常に大きなメリットでもあります。で、この時に使うツール、ごめんなさい、前のページで言ってなかったですけど、この時に使うツールが、Azure Active Directory Sync、Azure AD Sync というツールです。Azure AD Sync、略して AAD Sync って言います。昔はですね、Dire Sync っていうのを使ってました。Dir Sync。Directory Sync というツール使ってましたけど、まだありますけどね。ありますけども、これよりも使いやすい、Azure AD Sync、こっちが使いやすいです。早いですし。マルチドメイン、複数のドメイン集約することをサポートしてますし。なのでぜひこっち使ってください。このツールを使って ID を Azure AD に集約することができます。それから Azure AD の、機能としまして提供されているマルチファクターオーセンチケーションプロバイダーというのがあります。MFA、多要素認証ですね。マルチファクターオーセンチケーション機能を使用しますと、ちょっと、デモで見ていただきますか。まず流れだけ見ましょうかね。Azure AD がありますね。Azure AD があって、ここにユーザーがいますよと。で、ユーザーは、まあ、同期されてるんですね。同期されてますよ。で、この Azure AD 上のユーザーに対して、マルチファクターを有効にしてあげる。有効にしてあげると、認証はオンプレミスで行って、Azure AD に戻ってきます。戻ってきたときに、あ、このユーザーはマルチファクター有効になってるってことで、電話がかかってくる。もしくはワンタイムパスワードを要求される。やり方はいろいろありますけども。ワンタイムパスワードを要求されて、その結果を返してあげると。返してあげると、Azure AD は、じゃあ OK ですよ。ってことで、Office 365とか業務アプリにアクセスできる。こんな流れになります。これちょっとやってみましょうかね。少々お待ちください。よいしょ。ですね。まず、マルチファクターオーセンチケーションを使わない場合の認証の流れちょっと見てみましょうか。コントロールシフト。P。で、Office365 にアクセスに行きます。portal.office.com。 行こうとしますと、後でこれ今後また全体の流れ後で復習しますけど、今さらっといっちゃいますね。Office 365の認証画面に行きまして、ここで、例えば 11A、アットマーク、faraojp.com、これはですね、Office 365 Azure Active Directory のユーザーだったら、onmicrosoft.com になります。会社名がファラオ JP っていう会社だったら、ファラオ JP.onmicrosoft.com。例えば、microsoft.onmicrosoft.com、富士通 .onmicrosoft.com、ntt.onmicrosoft.com、こんな感じになりますけども、これ独自にドメイン名取ってますんで、ファラオ JP.com ってなってます。つまり、オンプレミスのアクティブディレクトリーの、ドメイン名なんですね。これを入れるとどうなるかというと、こうなります。オンプレミスの認証サーバーにリダイレクトされます。これ、オンプレミスの認証サーバーに今行きました。で、ここでパスワード入れます。パスワード入れましょう。で、サインインとやります。そうすると、認証が完了し、Azure AD に戻されて、Azure AD から Office 365に転送されると。これで Office 365に行きました。Office 365に行ってますね。メールも全部見えてますね。はい。これがマルチファクター有効にしていない場合です。じゃあ、マルチファクター有効にするとどうなるか。こうなります。これが Azure Active Directory の、管理画面です。ここにファラオ JP っていうテナントがありますね。Azure AD 上に、自社のテナントを作ったんです。で、テナントはいくらでも作れます。まあ、今回、まあ一つだけ見てください。ファラオ JP でテナントがあります。このテナントに、まあユーザーがこんな感じで同期されてるわけですね。これ見ていただくと、ちょっとこれわかりづらいかな。もうちょっと下行きましょうかね。よいしょと。見ていただきますと、ユーザー、ここに、11アンノってユーザーが、よいしょ。3人いますよね。3人います。たまたま同姓同名が3人いると思ってください。で、その同姓同名、全部これ会社違います。これは Azure Active Directory Sync、AAD Sync で、複数のドメインのユーザーを一つのテナントに集約したからこういうことが起きています。これ何の問題もありません。ID 違いますからね。名前は同じでも ID が違ければ違うユーザーですからそうですよね。で、この中で、ここにある faraojp.com、このユーザーに対して、多要素認証を有効にしましょう。多要素認証の管理。おっと、管理画面ですね。すみませんね。11。今、管理者で入りますね。多要素認証の管理画面に今行っています。行きまして、システム管理者がこのユーザーに対して、こいつは多要素認証有効ねって設定してあげるんですね。有効の仕方はこの画面に限らずですね、いろんなところで有効にできますけども、まあ代表的なところでここで。この中にある、ごめんなさい。よいしょと。この中にあります、こいつですね。このユーザー今無効になってますので、これを有効にしてあげます。ユーザーをクリックして、有効にする。有効にする。有効にする。有効にする。これでこのユーザーの多要素認証が有効になりました。有効になりましたので、もう一回、アクセスしましょう。よいしょ。portal.office.com。もう一回同じことしますね。junichi@faraojp.com。もう一回オンプレミスにリダイレクトされます。この時はまだですね、このユーザーが多要素認証を有効かどうか知りません。なので、オンプレミスにリダイレクトされて、まずオンプレミスで認証しなさいよと。いう状態ですね。で、オンプレミスで認証をしました。すると、今度は Azure AD に戻ってきたので、Azure AD がこんな画面を出します。なんていう画面を出したかと言いますと、あなたは多要素認証を要求されてるんだけども、 対応初任者のためのセットアップまだしてないよね。これ初回だとしてください。してないよねと。なので、対応初任者を有効にするために、まず自分の電話番号とかその辺セットアップしてくださいという画面に強制的にリダイレクトされています。なので、今すぐセットアップ。こいつをクリックしましょう。今すぐセットアップ。そうしますと、ユーザーのセットアップ画面に移動します。ここでユーザーは何をするかと言いますと、自分の携帯の電話番号ですとか、受け取れる電話番号、これを入れるんですね。で、この時に、確認で電話がかかってくるのか、テキストメッセージで、IM で受け取るのか、これ選択できるんですけど、今回電話にしましょう。わかりやすいように。これで次へ。で、確認と。やりますと、かかってくるはずなんですが、電波が弱いかな。大丈夫なはずです。そうそうそう。ああ、タイムアウトしてしまった。タイムアウトをしてしまったので、今すぐセットアップで、IM にしましょうか。テキストメッセージ受け取る。次へ。で、これテキストメッセージは、次へに行きますね。次へ。で、今すぐ確認。しますと、さあ、どうでしょう。これ iPhone です。来ましたね、上に。25711。257711ですね。257711。で、あ、こっちだ。ここに、257711と入れて確認と。やりますと、これで、マルチファクター認証の、セットアップが完了しました。で、ここはまあ、ひとまず OK で、これでセットアップ完了しましたんで、次回からは、この方法を使って、マルチファクターやってくださいよ、ということですね。これがマルチファクターオーセンチケーションです。で、このマルチファクターオーセンチケーションというのは、何が良いかと言いますと、当然認証が強化されるっていうのは当然なんですけれども、アプリケーションと分断されてるってことです。このマルチファクターオーセンチケーションというのは、Azure Active Directory の機能なんですね。つまり、Azure AD を通過すると強制的に発動されます。今までマルチファクター認証っていうのは、アプリケーションにエージェントを入れたりとか、ユーザーに何か入れたりとか、めんどくさかったじゃないですか。そんなこと全くする必要ないんです。Azure AD でこのユーザーに対して有効にするって設定すれば、それがどんなアプリだろうが、有効なんです。アプリに全く影響を与えないんですね。これが非常に大きいです。今までのマルチファクター認証とはちょっと違うってことですね。とても使いやすいです。これが Azure AD マルチファクターオーセンチケーション。で、当然オンプレミスとつなげておけば、オンプレミスで認証を行った上で Azure AD の NFA が発動されてアプリにアクセスできるってことになりますので、これもぜひ考えてみてください。これは単品で買うとですね、一人2ドル。月。一人月2ドル。ちょっと高いですよね。ちょっと高いんです。高いので、一番お得な買い方は、Azure AD プレミアムを契約してしまうことです。Azure AD プレミアムにはこれ機能入ってます。Azure AD プレミアムはですね、それも単品で買うと、1人月6ドルになったかな。6ドルです。7、4ドルありますよね。4ドル分の価値あります。いろんなセキュリティ強化機能ついてます。もっとお得に買うのは、エンタープライズモビリティスイート、EMS。この中に、Azure AD プレミアムと、Intune と、先ほどやりましたよね。Intune と、あと、ごめんなさい、書きづらい。RMS。これが入ってますんで、この EMS 買ってしまうのは一番お買い得感あります。多分、定価で買うよりも、単品でそれぞれ定価で買うよりも、6掛けぐらいになると思います。 なので、ぜひ、皆様のご担当の営業に確認してみてください。安く買えると思います。マルチファクトオーセンティケーションですね。はい。で、まとめておきますと、Azure Active Directory っていうのは、まず一つはですね、オンプレミスとクラウドを、クラウドとオンプレミスをつなぐですね、コントロールプレーンであると。よく SDN の世界、ネットワークの世界で使いますよね、コントロールプレーン。まさに Azure AD もそうなんです。コントロールプレーンであるということです。それから、クラウド上にある様々なサービス、こいつのコンセントとしての役割もあります。つまり、Salesforce にしろ、アバンにしろ、もしくはドロップボックスや、ボックスや、Facebook や、Twitter や、様々なサービスがありますけども、そういったサービスを Azure AD につなげてしまえば、認証を統一できるんですね。で、そういうコンセントも持ってますので、そこにつなげてしまう。で、そういうつなげてしまうんだったら、じゃあ、自社の新しいアプリケーションも Azure AD につなげちゃおうかな、っていうふうに判断もできますよね。そうすると、シームレス変換できますしね。とても、便利になります。あとは、動機のところでやりました。乱立したディレクトリの集約場所ですよっていうことも言えます。で、Azure AD 単品で使うんではなくて、ハイブリッドにしていただくことで、オンプレミスに対して、要求をオンプレミスに投げることができますよっていうこと。それから、そうすることによって、オンプレミスのガバナンスをクラウドに適用できるようになるんですよ。ということですね。これが Azure Active Directory の役割であるということになります。で、ちなみにですね、IaaS 上にアクティブディレクトリを展開することもできます。IaaS って要はただの仮想マシンですからね。仮想マシン上でアクティブディレクトリを構築することもできます。それは俗に AD on IaaS っていうふうに言ってますけども、この AD on IaaS と Azure AD は全く違いますので、気をつけてください。この AD on IaaS は、俗に言う ADDS です。普通の ADDS のことです。オンプレミスのドメインコントローラーと同じです。それと Azure AD は違いますので、これからも誤解のないようお気をつけください。次のページにですね、Azure Active Directory の各エディションっていうのはまだ3つしかないんですけど、あとの違いをまとめてありますので、ここはまたご覧ください。ここでですね、ちょっと誤解を受けやすいんで、一言申し添えておきますと、一番右側に Office 365ってありますよね。これ何言ってるかと言いますと、Office 365っていうのは Azure Active Directory を裏で使っています。なので、Office 365を契約するってことは、裏で Azure AD の、ほぼフリーに近い製品、こいつを使ってるってことです。ただ全く同じではないんで、Office 365を契約した場合の Azure AD の機能っていうのは、こうですよ、っていうことが書いてあります。よくですね、Azure AD っていうのは、これフリーはですね、SLA、これ保証してないんですね。保証してません。なので、フリーの Azure AD を使っているときには、いつ落ちても文句言わないでくださいね、という感じになってしまってるんですけど、その SLA を保証する、確かに 99.95 じゃない ?99.5? あんま高くないですけどね。99.5 だったかな。ちょっとごめんなさい。調べておきます。すいません。99点いくつの SLA をサポートするためには、少なくとも Azure AD のベーシックかプレミアム、を契約する必要があるんですが、ただし、Office 365を契約していただいていれば、SLA は保証しますよ、というふうに定義されています。なので、安心して使っていただければと思いますね。要は、お金をいただいているお客様にはちゃんと SLA を保証しますよってことですね。あちらよりこれ単品はこれ無償で使えますんで、機会があればぜひ使ってみてください。で、この中でですね、プレミアムに特化した機能はいくつかありますので、ちょっとだけご紹介しておきますと、ちょっと見づらくてすいませんね。小さいんですけど。一つはですね、レポーティングの機能ですね。利用状況のレポーティング。無償版でもですね、セキュリティレポートっていうのはあるんですけど、プレミアムになると、レポートの数がぐんと増えます。そういうレポーティング機能がありますと。あと、多様性認証プロバイダー、真ん中にある多様性認証プロバイダー、これはいいですよね。それと面白いのは、多分明日か明後日正式にリリースされますが、アプリケーションプロキシーという機能があります。これ、この後でお話しますね。あと、オンプレミスに LDAP がある、NIS はさすがにないですかね。でも NIS プラはあるよとかですね。 あと、オラクルのデータベースでユーザー管理してる。SQL サーバーでデータ、ユーザー管理してる。いろんなデータベースでユーザー管理してます。それを同期したいっていう場合は、マイクロソフトの場合には、アイデンティティマネージャーっていう製品があるんです。で、これ、キャルが必要なんで、割と高いんですね。ただ、プレミアムの場合には、MIM、マイクロソフトフォアフロントアイデンティティマネージャー、MIM のキャルもついてますんで、サーバーとキャル両方ついてきますんで、まあ、この辺もお得ではありますね。あと、一番下にあります、クラウドアップディスカバリー。これ、何者か分かりづらいんですが、ユーザーが、どんなアプリケーションを利用してるかっていうのをですね、Azure のマシンラーニングの機能を使って、統計を取るっていう機能です。何が嬉しいかというと、ユーザーって、まあ、ソーシャルにしろ、まあ、ゲームにしろ、何にしろ、どういうアプリケーションを使ってるか会社って把握できないじゃないですか。ただ、把握できないアプリケーションを使われてるっていうのは会社たちも不安ですよね。じゃあ、それ全部遮断してしまうのかっていうと、それはそれで生産性が落ちる可能性がある。ユーザーがたくさん使っていて生産性が上がるんだったら、それ会社として正式採用してもいいじゃないかっていう判断もあると思います。その判断をするために、利用者が使っているアプリケーションをマシンラーニング機能を使って統計取るっていう機能がこのクラウドアップディスカバリー。ユーザーが使っているクラウドのアプリケーションを発見するっていう機能ですね。これももうそろそろリリースされると思います。現在プレビューで使えますんで、もし興味ある方は使ってみてください。で、この中からですね、ちょっとレポーティングの機能をちょっと見ておきましょうか。レポーティング。また字小さいんで見づらいんですけど、これは Azure Active Directory のレポーティングの画面なんですが、この赤い枠、この画面で赤い枠、皆さんの資料だと黒い枠ですね。枠で囲んだものがプレミアム特有の、監査ログです。例えばですね、疑わしいアクティビティを示す IP からのサイン、つまり、特定の IP から何度も認証要求を出してきてる。これおかしいね。っていうのを、検出して、ログ取るよっていう機能ですね。あとは感染の疑いのあるデバイスからのサインイン。これはもうこの名の通りです。なんかウイルスが潜んでるかのような動きをするっていうのを Azure のマシンラーニングが検出するんですね。そういう機能です。あと不規則なサインインとかですね。不規則なサインインっていうのは、ですね。毎回違う ID でサインインしてきていて、ある ID の時にやっと入れたみたいなことを検出する。まあそんなようなものですね。まあいろんなログが提供されていますので、普通の監査レポートには、誰がログインしたよっていうのは、まあ出てきますけども、それだけではなくて、誰がどのアプリケーションを使ってるとか、そこまで細かく取りたいといった場合には、ぜひプレミアムで。ログを検出してみてください。ログを使ってみてください。レポートを使ってみてください。それと、まあ、明日か明後日リリースされますよと話しました。アプリケーションプロキシー機能。これとてもいい機能です。社内に皆さんどうですかね。Windows 統合認証を実装したアプリケーションってお持ちじゃないでしょうか。Windows の ID パスワードを入れて、もしドメインに参加していれば、侵入サインインで入れるみたいなアプリケーションがあったりしますよね。もしくは一切認証をかけていない社内にいるから使える社内専用の何か掲示板的なアプリとかあったりしますよね。そういったアプリをじゃあ外からアクセスさせようとした場合に、どうするかっていうと、当然リバースプロキシーを置かなければいけないですし、まあウェブアプリケーションプロキシーのような置かなければいけないですし。社内の認証サーバーにリバースプロキシーを通過するときに認証をかけなければいけない。結構めんどくさいですよね。インフラ再設計。で、まあ、今、オンプレミスに新しいサーバー導入するっていうのもなんかなんだかなって感じもあると思いますので、じゃあどうするかと言いますと、Azure Active Directory の方に、Azure App Proxy、アプリケーションプロキシー、つまりこれリバースプロキシーです。ウェブサーバーにですね、これウェブサーバー限定なんですけど、オンプレミスのウェブサーバーに、プロキシーコネクターっていうエージェントをインストールするだけです。インストールすると勝手にですね、Azure AD のリバースプロキシーと繋いでくれます。ポートオープンとか一切必要ありません。443で外に行ければそれで OK です。で、中から外に繋いでくれて、なんかこの辺にリレーがあるんですね。リレーエージェント。中から外に繋ぐ。で、プロキシーも外からここのリレーに繋いでる。まあ、両方にこう、一つの場所にこう、繋ぎ合ってる感じですね。で、当然、ここは認証が発生しますんで、 ユーザーは内部のアプリに接続するときには、Azure AD にサインインする。サインインして、プロキシーを経由して、社内の Windows 認証できるアプリケーション、もしくは認証のないアプリケーションに接続する。ということができます。これは Azure AD の設定だけでできてしまいます。非常に楽です。とても楽です。で、Azure AD の方では、Windows 用の、認証のクレデンシャル、ケルベロスのクレデンシャルを Azure AD で作ってくれるんで、Azure AD で認証されていれば、社内の認証を再度受ける必要はないということですね。これはもうインフラの設計がガラッと変わりますよね。今まではファイアウォールちょっと80番通して443番通してとかやらなければいけなかったですけど、そんな必要全くないということですね。ただ現時点ではですね、明日か明後日リリースされるものはですね、ウェブサーバー単位の公開機能しか持っていません。初期バージョンはですね。なので、a.com/app1 っていうアプリケーションサーバー、ウェブサーバーのパス単位で公開っていうのは初期バージョンはこれできません。残念ながら。これはすぐ対応してくれると思いますので、ちょっとお待ちいただければと思います。まあ、こんな機能を提供される。これも、プレミアムの機能です。プレミアムを契約してるとこういう機能が使えます。で、これ英語で申し訳ないんですが、もうちょっとするとプレミアムでこんな機能が使えるようになります。管理ユニット。Azure AD ってまあテナントですよね。先ほど話しましたように、一つの Azure Active Directory に複数のドメインを集約した場合、じゃあ管理どうするのって話に当然なるわけじゃないですか。それぞれのドメインの管理者から、ね、全員にこう管理権を与えるのかっていうのは、まあ結構問題になると思うんですけど、そういう時に、例えばこれユニットって書いてありますけど、この図に書いてあるのは、例えば地域ごとに管理者を決めて、このユーザーはこの地域のユーザーだからこの人管理者ねっていう管理者を別途設定できるんですね。そういうまあ俗に言う RBAC ってやつですね。ロールベースドアクセスコントロールってやつです。RBAC。こういった機能を使って、巨大な Azure AD のテナントの管理者を分割するっていうことができるようになります。これももうちょっとで提供されると思いますので、楽しみにしてください。これもプレミアムの機能ですね。というようにプレミアムってですね、企業が絶対欲しいと思っている機能をどんどん追加していきますので、ベーシックはただでいいんですけど、深い管理までできません。ぜひプレミアムで使っていただければと思います。